お客様はシンガーソングライターのカモン達夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この度カモンさんの最新刊、
はいはい、
10月に幻冬舎から出版されました丘の上のきら星、私も読ませていただきました、
はい、ありがとうございます。
なんか本当にラジオ業界のすごく盛り上がっていた時代のことがたくさん描かれていて、こちらのご本、カモンさんの私小説といいますか、またプロデューサーの渡辺さんの伝記といいますか、
はい、
どちらにせよノンフィクションに近いっていう考えでよろしいですか。
そうですね、あくまでも事実をベースに、固有名詞も全部実名 で、
はい、
で
知ってる人がいっぱい出てきました。
そうなんですよね、でもそのヤングタウンを作った渡辺さんというプロデューサーが5年前に亡くなる直前に、実にドラマチックな物語を置いていかれまして、それは僕も当事者なんで、これは僕が書かねば、これは絶対こんな偶然とこんな劇的なことがあるんだろうかって思いまして、でそんな最中に僕も彫り込まれたんで、これはいつか書こうと5年ぐらいどう書こうかなってこう思いあぐねておったんですけども、やっと去年着手しまして、
もともと高校1年生の時に、鳥海達夫さん、現在鴨達夫さんですけれども、笑福亭鶴光師匠に入門して、高校在学中通い弟子で、高校卒業されて内弟子となったということなんですが、
そうですね、高校2年の秋ですけどね、これ
2年生の秋に入門されたということで、それから鶴光師匠の推薦もあって、憧れのラジオ番組であった MBS、ヤングタウンに19歳でレギュラー出演されたということ で、
ね、
ヤングタウンだって今でも続いてる番組じゃないですか。
さんまさんと鶴瓶さんはずっと続けてますね、
どういう感じだったんですかね、当時のヤングタウンっていうのは。
東京のラジオは割とパーソナリティの人が一人で喋るか、多くても二人ですけども、ヤングタウンはね 3,4 人入ってせーので喋ることが、多かったですね。だから谷村さんとバンバン のやつは文化放送でもやってましたけど、もともとは大阪の毎日放送の方が先ですし、なんかもうハガキを読んでゲラゲラ笑ったり、なんか耳を澄ますと面白いことがいっぱいラジオから溢れ出て、僕らはそういうのを一生懸命キャッチして、
でもそれだけスタジオに何人もいたら、言葉重なっちゃったりとか、
そういう
ことあれないんですかね。
あったと思いますけど、
それだけでも盛り上がりがね、聞いてる方にも伝わってきたのかなと思うんですけど、そもそもリスナーとして鴨さん聞かれていたんですか、ヤングタウンは。
そうです、他のラジオもいくつか聞いたり、東京のラジオとかもチューニング合わせて聞いてましたけども、圧倒的にこのヤングタウンのセンスの良さといいますかね、音楽があって笑いがあって、その音楽も歌謡曲ではなくて全部シンガーソングライターの人たちが自分で作って、こういうことを言いたいっていう気持ちがあるものしかほとんどオンエアしてないんですよね。だからそこで明らかにふるいにかけられて、渡辺さんっていうのが何かを選んでキャスティングもしたし、選曲もしてたと思うんですけど、でなんとかこのヤングタウンの仲間に入るにはどうしたらいいだろうかというふうに思いまして、でヤングタウンの、レギュラーで人気者で本当にめきめき頭角を現してた笑福亭鶴光師匠のところに行けば、ヤングタウンに連れてってくれるんじゃないだろうかと考えまして、
そしてまさにそのところになったという、
まさに連れてってくれたんですよ、ヤングタウンにオーディションを受けさせてくれてね。
このご本の中にその弟子時代のことが結構生活スタイルが書かれていて、こういうことって本当にあるんですね。
そうですね、なかなか今から思うと厳しい修行の様子というか、その弟子入りして修行生活して、で、その後波紋になって放浪の旅とか出るんですけど、そこが書きたいわけではなくて、この本はあくまでも渡辺さんとのドラマを書くためにはそこを書かざるを得ないというか、なんかそこを書かされたというか、
そういう時に出会った人っていうことなんですね。
波紋になって放浪してっていうのはよく言ってはいたんですけども、あんまり詳しい話はしてなかったんですよね。で僕の中でも今一つ綺麗に整理もできてなかったのかもしれないんですが、今回この本を書くにあたってより明確になったというか、今から思うと自ら波紋になる方向に向かって、その風に向かって 言ってたんではないだろうかと。
こう先輩とかそれこそ師匠がいる宴会でもう体張って盛り上げて3時に寝て次の日6時に起きるみたいな、
あ、そうそう
そう、そういう生活が書かれてたじゃないですか。
あ、その弟子時代 の、 あのうまくいってた時の楽しい日々でしょ。
あ、それは楽しい日々なんですね。
楽しい、年齢もまだだって10代ですし、はい、まあ活気がありましたよ。
いや、すごい時代だなっていう、こういう時代がやっぱり本当にあったんだなっていうのを勉強したというか、うん、そしてそのヤングタウンの渡辺プロデューサーに初めて会った時のことを書かれていますけれども、はいはいはい、オーディションというか、実際にこういうラジオブースの中に入って、はい、実際喋ってみてって言ってこうパッといきなりお題出されて喋るわけですよね。
そうです、
その時のことっていうのはよく覚えてらっしゃいますか。
そうですね、ピンクレディーとキャンディーズについて喋、れっていうのがテーマで、で僕ともう一人僕の兄弟子の笑福亭学校さんと二人で送り込まれたんですけども、はい、最初が兄弟子の学校さんがまたこれがまたその本の中にも書いてますけども、落語家のベタベタなもうまあ小話とか謎かけとか、僕はもともとラジオを聞いてあのその世界に憧れて、
はい、
あの鶴子師匠とこに行ったので、うんうんうん、よりラジオ的なことはどういうことなのかというのは、まあ、分かってましたからね。
それで替え歌を披露されたわけですね、渡辺プロデューサーの前で。
そう、そんなこともありましたからね、うん、
そして先ほどもおっしゃってましたけれども、うん、放浪の旅に出るという、
はい、うん、
まあ、自分探しの旅って言っていいんですかね。
そうです、まあ、それであの結局落語家になりたかったんではなく、うん、ラジオに来たかったんだということにレギュラーをもらったことによって気づきまして、
はい、
でもまだうち弟子の修行期間中なんで、うん、それまではなんかいいあの掃除やっといてとか言って分かりましたっていうことを聞いてたのがだんだんもうなんで掃除してなあかんねんってみたいななんでこんなしてる場合違うやろとか思って、もういやいやあの家の養生するようになり、
はい、
圧力が生まれますよね、うん、師匠の家と、そういうのが度重なって21の時に破門になるという、まあ、破門になってもまあなんとかなるんちゃうって言ったらなんとかならんかったですね。ヤングタウンも全部下ろされて大阪にいるに入れない状況になり、そして放浪の旅に出るわけです。
それで放浪の旅に出た時はどういうことをずっと考えてらっしゃったんですか、はい、これからのことです
か。これからどうするのかなって、またもう一度師匠のところにブランク開けて戻るのかな、いやそれは違うなとか、あでもやっぱ人前でなんかやるのは続けるべきかなとかね、スキー場とかでバイトしてる時に中学高校と僕ギター弾いて歌ってたんで、じゃあ歌で笑い取ることにしようっていうふうに決めて、
はい、
スキー場のお客さんの前で、歌い出したっていうのがまあ今のまあ始まりという感じですけどね。
その歌い始めた時はお客さんの反応とか見て、うんうん、あこれだったんだって思ったんですか、
うん、これはいけるん違うかなっていう、うんうん、まあ、中学高校の時に作ってた歌も、
はい、
あのそんな真面目なラブソングみたいなものとか、もあるんですけども、うん、ちょっとやっぱり親戚のおばちゃんが鬱陶しいっていう気持ちを歌ってみたりとかなんか近所でちょっとなんかあの騒音がやかましいとか、そういうこう割社会的な歌の方が受けてたので
共感できそうですね。
そうなんですね、うん、そういうのをやっていこうって決めました。
あーそのホールの旅で決められて、はい、で帰ってきてまたヤングタウン海の親渡辺プロデューサーと堀江ディレクターの紹介で、
うんうんうん、
こちらもまた、ね、豪華だなと思うんですけど、サザンオールスターズの海の親、うん、大里さんとの出会いがあって、
はい、
アミューズ大阪事務所のスタッフになられて、
そうそう、
そこからシンガーソングライターとしてデビューという。
そうですね、たまたまそのアミューズの大里さん、アミューズとヤングタウンのチームが一緒に組んで仕事をしようっていう最中に僕がちょうどいたもんですから。
でもそれはね、見染められたというか、うんうん、これはいけるって周りが納得する歌を歌ってらっしゃったってことですよね、
う
ん、その時ね、
まあ、今から思うと、まあ、ここ波紋になって行き場所なかったから、ここを逃すともうないっていう必死さが、まあ、伝わったりしたのかもわからないですけどね、う
ん、でもそのままデビューではなく一回スタッフになるわけですね。
そうですね、有線放送周りのプロモーターとして、
はい、
バイトで使ってもらって、そんな中で桑田さんとかがサザンのコンサートで関西に来ると打ち上げを盛り上げたりなんかする中で、前座をやらせてもらうことになってカモンっていう名前をもらうという流れがあるんですけども、
すごいです、人とのつながりがすごいなって思うんですけど、なんていうんですかね、よくこの本にも出てくるのが、例えば放浪の旅の時もすぐ困ってんだったらうち来いよとか、飯おごってやるよとか、同じ人となんか毎晩飲み歩いたりとか、渡辺プロデューサーにも放浪の旅の途中で手紙出したりとかされてますもんね、は
い、 それでまたあのこの物語の中に出てくる僕がこれからどうしようって悩んでて、まず落語がクビになって秋から冬の能登半島に行ってヒッチハイクをするんですけども、で北陸の電気屋のあんちゃん一個年上の人が婚約者が作ったランチジャーのやつを港に止めて半分食えって言って食わしてくれた、そのランチジャーを作った人がこの間能登半島のライブに奥さんが来ました。
すごいですね。
来たんですよ、中野戸っていうところのライブにね。
作られた物語ぐらいすごいですけど、もうちょっと楽しいお話でいっぱいいっぱいですね。なのでまだまだ伺いたいことがたくさんありますので、
はい、
この続きは来週お伺いさせてください。
わかりました。
それでは今日は嘉門達夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました、はい。